今日は詩編の38編から41編までですね。詩編は5つの巻ですね。5つの書物に分かれてるんですけども、今日でこの第1巻を終わります。今日のメッセージの題は、罪を犯した時ですね。罪を犯した時。前回は、罪を行っている者たち、不正を行っている者たちに腹を立てるな。ね。そして主に信頼して善を行い。その自分の周りで行われていることに対してどのように見ていくか。今度は自分が罪を犯した時にどうなってしまうのか。また、どのようにすればいいのかが描かれています。この38編、39編、40編、40編、みんなそうなんですが、ダビデが何らかの罪を犯して、その結果、病気になっている。疫病を患っている。というのが背景になっています。で、サムエル記を見ても、列王記を見ても、そういう記録は、列王記を見ても、あと歴代史ですね、を見ても、そういう記録は載ってませんね。もちろん彼が病気になったということはあるでしょうけども、その罪を犯して、それで何らかの形でその病になって、というのは、見つけることはできないんですが、この詩編を読むと、なっていたんだろうなということがよくわかります。で、その時に彼が祈った祈りが、この38編。また、その後の詩編になります。それで、38編の題名が、記念のためのダビデの賛歌とあります。この記念のためとありますけども、英語で remembrance ですね。思い出してということですね。今、自分が病を患っている。で、これが、罪によるものなんだ。ということを思い出して、この歌っている歌なんですね。一節を見ます。主よ、あなたの大きな怒りで私を責めないでください。あなたの激しい憤りで私を懲らしめないでください。ダビデが罪を犯したときに、いつもこの祈りをします。大きな怒りで責めないでください。激しい憤りで懲らしめないでください。主が実際にこういう形で責めておられるのか、激しい憤りを持っておられるのか、それはわかりません。主はそのようなことをお考えになっていないかもしれません。実際にダビデがバテシバとの罪、そしてウリアを殺した罪の後に、ナタンにそのことを指摘された後に、私は罪を犯しましたと言ったら、ナタンは主の言葉、主は許してくださったという言葉を与えられました。けれども、これは彼の感情なんですね。激しい責め、呵責、これを、この受けています。で、私たちが罪を犯したときに、これが出てくるんですね。感情において、私たちは強い責めを受け、そして、この本当に罪を犯した結果というのを、味わっていくことになります。私たちが罪を犯す前は、そういうことは全然考えさせないように、サタンが私たちを欺くんですね。はじめに惑わされた人、欺かれた人はエヴァですが、エヴァがあの善悪の知識の木から実を取って食べるときにですね、サタンがそれを食べたら神のように賢くなるという甘い言葉を言ったわけなんです。で、食べた結果どうなったかって言ったら、イチジクの葉をこう、繋いでってですね、そして自分の身を覆うという恥がやってきたわけですね。同じです、ここでも。あなたの大きな怒りで私を責めないでください。激しい怒りで私を懲らしめないでください。で次、二節。あなたの矢が 私の中に突き刺さり、あなたの手が私の上に激しく下ってきました。ダビデはあなたの矢、主の矢であると言っていますけれども、直接的にはサタンからの矢ですね。エペソの、霊の戦いのところの箇所、6章のところにですね、信仰の大盾によって悪い者の放つ矢を皆消すことができるというふうに書いてますね。悪い者が放つ矢。これを消すことができると言ってるんですけども、今自分にそれが突き刺さってるんです。聖書の中に罪を犯している者がサタンに引き渡されることが書かれています。パウロがコリントにある教会に対して、近親相姦の罪を犯している者を教会から除きなさいと命令しました。その時にパウロはその罪を犯している者、このような者をサタンに引き渡したのです。と言っています。普通ならば、私たちは空気のように感じているかもしれないけども、神様から守られているから、悪魔の強い影響を受けずに済んでいます。けれども、そのことを忘れ、罪をしつこく犯し続けていると、神様は時に、その罪の結果がどのようなことかを知らせるために、また、その罪の結果を自分の身に受けて、もうそれを絶対に犯したくない、もうこれ以上。私はもうこれを、こんなひどいものは嫌だ、と言って、今までしがみついていたものを手放すことができるようにするためにですね、神様はその守りの御手を引き上げることがあるわけなんですね。そうするとサタンの影響下の中にもろ置かれてしまいます。そして自分のしたことの結果を刈り取るわけなんですね。だから今ここで、あなたの矢が私の中に突き刺さりとありますけども、これは、直接的にはサタンからの矢でありますが、究極的には神様が許されている。神様がそのようにさせている、嫌であるということができるわけなんですね。そして3節をご覧ください。あなたの憤りのため、私の肉には完全なところがなく、私の罪のため、私の骨には健全なところがありません。あなたの、私のトガが私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。これは文字通り肉体において、病を患っている状態ですね。肉が完全なところがなく、骨には健全なところがない。そしてトガが私の頭を越え、頭にまで何らかの疾患が及んでいるわけなんです。そして5節、私の傷は悪臭を放ち、ただれました。それは私の愚かしさのためです。傷を持っていて、そこから何かこう、腫瘍みたいなのができてるんでしょうか、わからないですが、この、腐ってきているんですね、この傷のところが。で、私は鏡、深くうなだれ、一日中嘆いて歩いています。本当に自分がなんと、愚かなことをしたんだろうと、今、ダビデは気づいているわけなんですね。罪を犯すことがいかに愚かなことか。その肉体の傷を持って彼は味わっているわけです。そして7節、私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところがありません。この腰なんですが、またと訳すこともできます。ここ、の箇所からある人たちはダビデは性病にかかっていたのではないかという人たちもいます。股から火傷で覆い尽くされですね、性病にかかっていたという人もいますし、ある人たちは雷病にかかっていたのではないかというふうにも言います。なぜかというと、聖書の中で罪を犯した人が雷病にかかっている場面が出てきますね。例えばミリアム、モーセを 避難しました。そしたら雷病にかかって7日間宿営の外にいなければならなかった。あとエリシャの使いですね、もうナーマンの贈り物を自分が受け取ったことによってナーマンが患っていて、まあ癒されましたけども、その雷病を彼が患うようになった。またユダの王のウジア王ですね、祭司でもないのに神殿の中に入るという罪、傲慢の罪を犯して、そのために雷病にかかったんですが、もしかしたらその病なのかもしれません。で、8節、私はしびれ砕き尽くされ、私の心の、心の乱れのためにうめいています。精神的にも今、このかなり不安定な状態になっているわけですね。だから感情面における影響、肉体面における影響、そして精神面における影響があります。次に社会的な影響があります。周りの人たちとの関係が変わっていってしまいます。主よ、私の願いはすべてあなたの御前にあり、私の嘆きはあなたから隠されていません。私たちとかく祈りというとですね、目をつむって言葉に出して話していく、これを祈りと受け止めますけれども、ダビデはここで嘆きですね、この嘆きというのが必ずしもですね、祈りの形をとっていたかどうかはわかりません。言葉にならないうめきかもしれません。この前の節、8節のところを見ると、心の乱れのためにうめいていますと書いてますね。で、それらのものが全部あなたの前にあって、あなたから隠されていないというふうにダビデは言ってるんですね。これは素晴らしいことですね。神様がすべて私たちのうめいていること、嘆いていること、泣いていることを全部をもう知っておられて、そしてそれを受け止めておられるわけなんです。ローマ人への手紙の中に、言葉にならないうめきの祈りについて書いてありますね。8章の26節にこう書いてあります。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいます。御霊が私たちがうめいているときに共にうめいてくださって、父なる神への祈りとしてくださるわけですね。すべて主に祈りが聞かれています。うめきが聞かれています。で、10節。私の心は罠なきに罠なき、私の力は私を見捨て、目の光さえも私にはなくなりました。力がなくなっている。その体の力がなくなっている。で、なんでなくなっているのかの理由が11節に書いてあります。私の愛する者や私の友も私の嫌みを避けて立ち、私の近親の者も遠く離れて立っています。嫌み、つまり疫病、これを避けて自分が愛する者、友までもが避けている。その距離を置いて見ているわけですね。立っているわけです。で、近親の者、家族ですね。家族でもその遠い親戚ではなくて、本当にこうお父さんお母さん、兄弟たちも遠く離れて立っている。このように自分と近しい者たちとの距離も離れていってしまうという結果を罪を犯すことによって、刈り取っていくわけなんですね。で、それだけではなくて他の者たちが、自分のことを、この非難していくんですね。12節をご覧ください。私の命を求める者は罠を仕掛け、私を痛めつけようとする者は私の破滅を告げ、一日中欺きを語っています。罪を犯すと必ずやってくるのがサタン、また悪霊どもの攻撃。罪を犯したものを徹底的に告発して、お前はもう救われていないんだ、見捨てられているんだ、 ダメなんだというふうに回復の望みを断ち切ろうとするその、仕業があります。霊的なですね、こういう影響もある、救いの確信を失わせようとするそのサタンの働き、それも出てきます。このようにいろんな面で傷を負わなければいけないんですが、今ここ読んでったところを見るとですね、イエス様ご自身が罪を一度も犯されていなかったのに似たところを通られたことにお気づきになったでしょうか。愛する者、友が避けて立っていた。近親の物真似が避けていた。イエス様が鞭打たれた時にはもうすでに弟子たちはいなくなりました。そして十字架につけられた時は、数人の女性いましたけれども、イエス様の母、マリアもいました。近くにはいたけれども、声をかけることができるぐらい、その近くにはいたけれども、それでも十字架に貼り付けにされていたイエス様とマリアとの距離は離れていましたね。そして十二節は、欺きを一日中語っている。自分を痛みつけている者がいる。ですね。イエス様は罵り、あざけりをずっと受けておられたわけなんですね。イエス様が私たちの罪となってくださって、そして代わりに私たちが義と認められた。そのようなことをイエス様が行ってくださって、罪の 肉体において神様からのこのような、罰をですね、イエス様は受けてくださったわけなんですね。だから罪を犯した時に私たちが行くところができるのは、唯一自分を癒すことがお敵になるイエス様のところですね。それで13節です。しかし私には聞こえません。私は耳しいのよう、口を聞かない推しのよう。誠に私は耳が聞こえず、口で言い表すはない人のようです。それは主よ、私があなたを待ち望んでいるからです。我が神主よ、あなたが答えてくださいますように。敵に対して耳が聞こえないもののように、また口が聞けないもののように、彼はなったと言っています。そうではなくて、そういう者たちは無視して、唯一神様に対して彼は語りかけています。私たちが一番しなければならないこと、いろんな生活の中でいろいろありますけれども、私たちがしなければならないことは一対一で神様と会話することです。神様と自分との関係が、その自分の意識の中、生活の中で大きな部分を占めていなければならないわけなんですが、それを周りの人たちがさせようとしない、外野の騒音が大きくなっています。特に罪を犯した時はですね、ちょうど芸能人が何かした時にスキャンダルの記事をが週刊誌を賑わせるように、周囲の者たちの声が大きくなっていきます。でも私たちはそのようなものがのために、自分と神様との間に心の距離を置いてしまってはいけないんですね。神様のところに行って、そして主からの言葉、主からの声を、聞くことができるようにしなければならなかったわけなんです。そこでダビデはですね、口を聞かなかった。イエス様ご自身もそうでしたね。十字架への道を歩まれたときに、ユダヤ人に対しても、また、ピラトに対しても、ヘロデの前でも、その、一言二言語りましたけども、基本的に口を閉ざしておられました。それはゲッセマネにおける父なる神との 会話があったからですね。それが大部分を占めておられたわけです。そしてガイアのその騒音、これに対しては彼は、イエス様は一切、この対応しなかったわけなんです。それで私は申しました。私の足がよろけるとき、彼らが私のことで喜ばず、私に対して高ぶらないようにしてください、というふうに言っています。よろけてしまうときとあります。これからですね、ダビデは立ち上がろうとします。けれどもそれをさせようとしない敵の働きがあるわけですけども、そのことについて彼は17節から祈っていきます。私はつまずき倒れそうであり、私の痛みはいつも私の前にあります。私は自分の罪を、自分の咎を言い表し、私の罪で私は不安になっています。自分の罪を言い表しているんですけども、傷がある、まだ残っている、それが痛みとなって、こういる。そしてずっとこう祈っている状態ですね。痛みを伴いながら祈っている状態です。で、19節。しかし私の敵は活気に満ちて強く、私を憎む偽り者が多くいます。また善に変えて悪を報いる者どもは、私が善を追い求めるからといって私をなじっています。立ち上がろうとしているんですが、なじる、その過失や不満な点をどんどん問い詰めていく敵がいるんだということですね。罪から立ち上がろうとしているけれども、他の人たちがものすごくこう非難し批判し、そういうことを私たちがしてよいのか、してよくないわけですね。してはいけないわけなんです。ローマ人への手紙の8章の1節に、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。立ち上がろうとしている人たちに対して私たちは憐れんでいく、立ち上がることができるように助けていく、過去の過ちを責めるようなことをしない、これが大事なわけです。それで21節、私を見捨てないでください主よ、我が神を私から遠く離れないでください、急いで私を助けてください主よ、私の救いを。今、切迫した状態の中で、切実な祈りを捧げています。39編ですね。次の詩編に行きますが、指揮者エドトンのためにダビデの賛歌。ここも自分が罪を犯した後で祈った祈りがあります。私は言った。私は自分の罪に気をつけ、自分の道に気をつけよう。私が下で罪を犯さないために、私の口に口輪をはめておこう。悪者が私の前にいる間は。先ほど出てきたその口を聞かない推しのよう、また耳心のようになろうと言って、いましたけれども、同じですね、ここも。口輪をはめておこう。黙っておこう。ということですけれども、どうしてかというと、話し始めたら罪を犯すからなんだというふうに言っています。舌によって、口によって、言葉によって罪を犯さないように黙っておこうということですね。舌は罪を犯します。ヤコブの3章、5節から6節、同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい。あのように小さい火が、あのような大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。このような不義の器となり得る ものなわけですね。だから沈黙を保つことによって知恵を持つことができるわけなんです。箴言に、隣人を蔑む者は思慮に欠けている、しかし英知のある者は沈黙を守るとあります。また、愚か者は自分の怒りをすぐ表す、利口な者は恥ずかしみを受けても黙っている。何も言わないことによって知恵を持つ必要があるわけです。で、ダビデは沈黙を守りました。私はひたすら沈黙を守った、良いことにさえ黙っていた、それで私の痛みは激しくなった。良いこと、これは言いたいわけですよ。言いたいけれども、今神様から言ってはいけないようにこう導かれているわけです。だから話したいけれども話せない、それで痛みが激しくなっているわけですね。こういうことよくあります。で、逆もしんなりなんですね。悪いことを語らなければいけない時もあります。預言者たちがそのような人たちだったということを思い出せるでしょうか。あのアハブ王がいますね。極悪王のアハブ王がですね、ヨシャパテ、あの南ユダの国の王様のヨシャパテと仲良くなって、これから、アラム、シリアと戦おうとしていました。アハブの周りの人たちはですね、戦ったら勝てますという予言をしてたんですね、予言者たちは。けれども一人だけですね、悪いことばっかり予言するから嫌いだって言ってですね、ヨシャパテにアハブが話した人がいたんです。それが、ミカヤっていう予言者だったんですけども、それで他の人たちがこの勝てるよという予言をした後にですね、ミカヤのところに来た人がいました。こう言いました。いいですか、お願いです。予言者たちは口を揃えて王に対し良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と同じように語り良いことを述べてください。口裏合わせ。けれどもミカヤは、主は生きておられる、主が私に告げられることをそのまま述べよう。良かれと思うこと、これは黙らなければいけないこともあります。今度は、いや、これを言ったらまずいんじゃないかということも神様にあって言わなければいけない。この二つがありますね。次、三節を見ます。私の心は私のうちで熱くなり、私がうめく間に火は燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言った。彼はですね、もう我慢がならなくなったんですね。それで、言葉を出し始めました。でも出し始める相手が彼は正しかったんです。次をご覧ください。主よ。主に対して彼はもう本当に辛くなって、黙っていて何も言えなくてもだいているけれども、主よと言って主に対して自分の思いをぶつけたわけなんです。先ほどもそうでした。いろいろと外野の、この騒音が激しくなってきて、けれどもその時に彼は神様の方に望みを置いたわけです。今もここも同じです。主よ、そして何を祈ったか、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がどんなに儚いかを知ることができるように。彼が悟りたかったのが、自分の弱い、年齢、命がどれだけ儚いかを知らせてくれと。儚いんだということなんです。私たちが与えられているこの地上での命は本当に尊いものです。神様が与えてくださいました。けれども、この命、生活、それを、もう、それに私たちはしがみついてしまうという過ちを犯してしまいます。地上で起こっていることについて、いかに私たちがよく生きていくのか、 ということを必要に求めて、そればっかりを考えて、それを中心的な事柄にしていってしまう過ちを犯してしまいます。けれども、この世のもの、私たちが命、私たちの生活というのは実に儚いんだということ。永遠があるんだということ。これを知らなければいけないんですね。もうこの今起こっていろいろなごたごたというのは実はすぐに過ぎ去ってしまう。自分に関することも過ぎ去ってしまう。儚いんだということを悟らなければいけないわけなんです。ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。まことに人は皆、盛んな時でも全く虚しいものです。セラ。一生はないのも同然だと。だから私たちが考えなければいけないのは、今行っていることが永遠の価値があるのか、永遠の視点から益になっているのかを考えなければいけない。けれども地上のことに関わっているときに、それを忘れて時間の浪費をすることがあります。すぐになくなってしまうことが、ことを知らなければいけないわけですね。誠に人は幻のように歩き回り、誠に彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は積み蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りません。ダビデの周りで語られていたこと、幻のようだ、虚しい立ち騒ぎのようだ。私たちが神様との祈りを持って、神様との語らいを持ってですね、いるわけなんですけれども、もしそれがなくなったらどうなるのか。人間の考え、人間の意見、人間の分析、いろんな声が聞こえてくるわけなんですね。でもそれらはみんな幻のようなんだ。大したことないんだよと。そういうの消えてってしまう。だけども虚しく立ち騒ぐんです。地上に関することにおいて。でも内容がないよ。で、多くの人はですね、積み蓄えるんですね。情報を積み蓄えます。たくさん知ろうとします。特に今の情報化時代に生きている私たちはですね、もうとにかくそれを集め、そしていろいろ分析し、意見を言い、ああだこうだと言っていますけれども、最後にこの誰がそれを集めるのかを知らない。つまり、主ご自身の手の中に全てのことはあるんだということを、誰も、それを知らないと言ってるわけですね。今起こっていること、いろんなことがある。けれども、すべてが神様の御手の中にある。神様の摂理と主権の中に、また神様の知恵の中にすべてのものがあるんだということ。これを忘れてしまっているわけです。だからダビデはですね、この黙ってたんですね。そして神様との交わり、語らい、一対一で神様と、この話していく、これを望んでいたわけです。それで7節をご覧ください。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたですですね。そして私のすべての背きの罪から私を助け出してください。私を愚か者のそしりとしないでください。私は黙し、口を開きません。あなたがそうなさったからです。どうかあなたの無知を私から取り除いてください。あなたの手に打たれて私は衰え果てました。主との関係が第一であるから、今自分の身に起こっていること、これらは皆主による懲らしめなんだということを彼は甘んじて受けています。もう神様の前でですね、今の自分の状態を持ってっているわけなんですね。 そして11節、あなたは不義を責めて人を懲らしめ、その人の望むものを染みが食うようになくしてしまわれます。まことに人は皆虚しいものです。人が望むもの、人が喜ぶものですね。快楽、喜び。それは、染みが食うようになくしてしまわれると。ダビデは今ここで言ってますけれども。ヤコブですね。新約聖書の中のヤコブも、おそらくこの箇所を考えながら、次のことを言ったのではないかなと思いますね。5章の2節と3節ですけども、ヤコブの手紙の。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀には錆が来て、その錆があなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。ですね。虫が、シミが食うようになくしてしまう。なくなってしまうよと言っています。12節。私の祈りを聞いてください、主よ。私の叫びを耳に入れてください。私の涙に黙っていないでください。私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように気流のものなのです。気流者なんです。この世においては、本当にいいこの仮住まいのものなんだ。ですね。住まいは天にあるわけですね。私たちは、なんかどっかで落ち着きたいとかって思って、住まいを求めますけれども、本当の意味でですね、休むところができるっていうのは、天においてですね。それまでは私たちは仮住まいなんだ。ということです。で、13節。私を見つめないでください。私が去っていなくなる前に、私がほがらかになれるように。見つめないでくださいっていうのはですね、この、懲らしめの目で見つめないでください。という意味ですね。で、ほがらかになれるようにとなっています。で、40編に入るとですね、この懲らしめがなくなったような状態になっています。そして、救いを喜んで賛美している詩編になっています。と同時に、後半部分には、またですね、激しい誘惑に駆られて神様に助けを呼び求めている祈りになっています。で、この40編と41編、見覚えがある、この聖書のか、見覚えがある言葉があるんですね。というのは新約聖書の中で引用されている言葉があります。で、イエス様のことについて書いてある。メシアについて書いてある、ところなんですね。だからこの40編も41編もメシア詩編と呼ばれています。一節。私は切なる思いで主を待ち望んだ。待ち望んだ結果、主は私の方に耳を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。泥沼から神様が自分を引き上げてくださった。という神様の救いの御業です。そして、主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。罪から救われた人たちはですね、賛美、喜び、感謝に満ちていて、他の人たちにそれが伝染していくんですね。他の人たちが主を信頼するようになっていくわけなんです。聖書の中にもたくさん出てきますね。悪霊どもレギオンから解放された人がですね、イエス様に言われて自分の故郷のデカポリスの地方に主のことを言い広めました。サマリアの女もそうでしたね。彼女も、メシアをですね、見つけて、それでサマリアにいる人々にですね、もしかしたら私があった人がメシアかもしれない、キリストかもしれないというふうに言い広めて、多くのサマリア人がイエス様を信じました。このように、罪からの解放を持って、そして賛美を捧げている人が他の人たちに、その喜びをですね、伝染していくことになるわけなんですね。そして、4節。幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は。本当そうですね。主に信頼するとですね、高ぶり、また偽りに陥るということがないんだと。 言ってるんですけども、主に信頼するというのは主の前にへり下るという意味でもあります。へり下らなかったら信頼できないんですね。別に頼る必要ないと思ってるわけです。だから高ぶるわけです。で、主に信頼しなかったら、高ぶったらどうなるかというと、偽りを信じていくようになります。私がクリスチャンになったばっかりの時に、その大学のキャンパスの中でいろいろとイエス様のことを話していたらですね、まあ、とってもかわいそうなやつだと哀れに思った人たちもいました。そしてある人がですね、その私がクリスチャンになったって話をして、ああそうかそうかっていうのを聞いて、で自分のことを話し始めたんですね。そしたら聞いたら、これ自己啓発セミナーじゃないかと、もうすぐに分かったんですが、本人は気づいていなかったですね。そのイエス様を信じてない人が、じゃあ健常な人なのか正常な人なのかというと、実は偽りを信じていくわけなんです。で、ご説明見てください。我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と私たちへの見計りは 数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げてもまた語っても、それは多くて述べ尽くせません。今ダビデはですね、神様に賛美を捧げているんですけれども、どんなに語っても述べ尽くすことはできないと。そのうわ神様素晴らしいと言って歓声を上げているところから、彼はその救いの神に対して従順になっていくというふうに導かれています。ただ神様をですね、に歌を歌って、じゃあ生活は全く違うことをしている。じゃあおかしいなと救われた人は思います。救いを受けた人、神様によって、この、本当に喜んでいながら、イエス様に従っていこう。イエス様についていこう。神様の意志に従っていこう。神様の御心に従っていこう。と、導かれていくようになります。それで、6節。
あなたは、生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは、私の耳を開いてくださいました。あなたは、全焼の生贄も、罪のための生贄も、お求めになりませんでした。
生贄よりも耳を開いていただくこと、つまり神様の声を聞いていくことの方が大事なんだよという、これは旧約聖書の中で数多く出てくる神様の教えですね。例えばサウルがアマレク人とその家畜を整列せずに生かしておいたことで、サムエルが言いました。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは、お羊の死亡に勝る。
私たちが罪を犯している、またはその、何ですか、罪を犯し、その、意識的に罪を犯してなくてもですね、この、罪を持っているときですね、何をするかって言ったら、それを償おうとするわけなんです。その、罪の呵責、罪の責めからそれを自分で償おうとして何するかというと、その良い行いをしていこうとします。宗教的な行為に走ることもあります。たくさん祈ったり、たくさん献金したり、なんか自分の行いで贖おうとするわけです。けれども神様はそんなのいらないよ、私が求めているのは、今私がこれしなさい、またこれやめなさいと言っていることを、はいと言って言うことを聞くことなんだよ、ということなんですね。主が行いなさいと言われていることを行えばいいんです。他のものにで代用することはできないわけなんです。ところでこの耳を開くっていう言葉なんですが、モーセの律法の中に実はあるんですね。神様から、シナイ山のところで、イスラエルの民が語られてですね、 そしてイスラエルの民がモーセに対して、もう私たちが直接聞くのは大変だから、あなたご自身があなた自身が神様に聞いてくださいとお願いしました。そしてモーセが聞き始めて、そして具体的にいろんな定めについてですね、神様はモーセにお語りになったんですけども、その時にですね、初めに出てくるのが奴隷についてです。奴隷を7年間だったら解放しなければいけないと。けれどもその奴隷がですね、奥さんをもらって子供が生まれて、で7年経って自由の身になる時には、でもそれは主人のものなんですね、奥さんも子供も。だから、奴隷がですね、その奴隷が、いや私は主人のことを愛しています、また妻のこと、息子の、子供たちのことを愛していますから、ずっとここにいさせてくださいと言ったらですね、このイヤリング状態ですね、この、柱のところでこう切りで突き刺してですね、そして貼り付けるわけなんです。その儀式を持ってその人は、ずっと、主人のもの、自発的に神様の主人の王に従っていくしもべになっていくんだということなんですけれども、ここからですね、神のしもべ、神の言われていることを行っていく、自発的に行っていくものになっていくんだということです。で、7節をご覧ください。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。御心を行うこと、また教えを自分の心に蓄えること。これダビデの告白なんですけれども、ここの言葉、また六節の言葉、これがイエス様が地上に来られて、ですね。そして、生贄、ご自分の体を生贄として捧げる予言になっていることがわかります。ヘブル人への手紙の十章を開いてください。動物の血によっては罪を除くことはできないということを話した後で、ヘブル人への手紙の著者がこのように言ってます。5節からです。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全生の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ、私は来ました。聖書のある巻に、私について記されている通り、主よ、あなたの御心を行うために。ダビデが話していたんですが、実はダビデは聖霊によって予言を行っていたわけなんです。ダビデの子、キリスト。でも、その余計となっているダビデが、聖霊によって、このキリストが語られることを前もって語ったわけなんですね。それがさっきの箇所だったわけなんです。で、この解説を8節から、見ていくことができます。すなわち、はじめには、あなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち、律法に従って捧げられる、いろいろのものを望まず、また、それらで満足されませんでしたと言い、また、さあ、私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が建てられるために前者が廃止されたのです。されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。イエス様が巻物の書の中に書かれていてですね、この旧約聖書の中に書かれていて、そしてあらゆる生贄、これではなくてですね、もうイエス様ご自身の体を捧げることによって、神の御心、父なる神の御心とを行うことによって、永遠の贖いを成し遂げられる。という意味なわけなんです。では、戻りましょう。9節、10節、40編の9節と10節です。私は大きな改宗の中で、義の良い知らせを告げました。ご覧ください。私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。 私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。あなたの真実とあなたの救いを告げました。私はあなたの恵みと、あなたの誠を大いなる改宗に隠しませんでした。ここで彼が言ってるのは、神様の義ですね。自分の義ではありません。あなたの義。自分を救ってくださったところの神様の義。神様の恵みを語っています。かなり元気になってますけども、再びですね、罪からの救いの祈りをダビデは捧げています。注意説を見てください。あなたは主よ、私に憐れみを惜しまないでください。あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので、私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。と、そして次13節見ますね。主よ、どうか御心によって私を救い出してください。主よ、急いで私を助け出してください。自分の罪を押し寄せてくるわけなんですね。さっき救いを経験したのに、なんでまたこのような祈りをしなければならないのかというふうに思うかもしれませんけれども、罪からの救い、罪の力からの救い、悪習慣からの救い、これとっても素晴らしいです。神様は一瞬のうちにそれをやめさせることがおできになる力を持っています。けれども、それだけで終わったら、じゃあ、あとはもういいよ。ですね。一回お医者さんにかかって素晴らしいお医者さんで素晴らしいって言ってもですね、健康だったら別にお医者さんにかかる必要ない。でも、神様にいつもより頼まなければいけないわけなんです、私たちは。でそうすると、神様はですね、その時に、このような試練を与えられるわけですね。一瞬一瞬神様により頼んでいかなければいけないようにさせていくわけなんです。ある牧師がこう言いました。非常に逆説的な言い方なんですが、堕落における救い。堕落は救い、祝福、間違えた。堕落における祝福ですね。堕落がなんで祝福なんだと。堕落しているからこそ、私たちは、主により頼まなければならないという必要性を知るわけなんですね。自分ではなくて神様により頼むと。それを今、ダビデは経験しているわけなんです。で、この一歩一歩、一瞬一瞬神様により頼むことによって、彼と神様との関係がもっともっと深くなり、恵みを深く知っていき、成長することができるわけなんですね。で、13節。主よ、どうか、ごめんなさい、14節。私の命を求め、滅ぼそうとする者どもが、皆、恥を見、恥ずかしめを受けますように。私の災いを喜ぶ者どもが、退き、癒しめられますように。私を、あはは、と嘲笑う者どもが、己の恥のために、色を失いますように。自分が罪に陥ったら、あざけりの笑いが起こることを、彼は知っているわけですね。でもそういうことをやめてください、と。代わりに賛美の声が上がりますようにということを彼は次に言っています。16節。あなたを慕い求める人が皆あなたにやって楽しみ喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが主を崇めようといつも言いますように。本当にそうですね。世界の中でですね、あざける笑いはあるかもしれません。たくさんありますけれども、本当は私たちが望んでいるのは主にあって喜ぶ、楽しむ、笑う、主をあがめようという声ですね。で、17節。私は悩む者、貧しい者です。主よ、私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神を送れないでください。ダビデは、自分は悩む者、貧しい者。これ実際にダビデはですね、貧しいわけじゃないですよね。ダビデは金持ちでした。その王様ですよ。たくさんの財宝を持っていましたが、イエス様がおっしゃられた心の貧しいものは幸いですという言葉ですね。ダビデは王様という身であるのにもかかわらず、ここまで謙虚でした。いつまでも心貧しいもの。どこか自分は到達したから大丈夫なんだという自負は持ってなくて、もう初めから終わりまで神様の前で、もう私は本当ダメなんだよと。あなたいなければ私はもうとんでもないものなんだよというふうに純粋に神様を求めているものであり続けました。 それでは最後41編に行きます。ダビデは自分の身に起こったことを語りながらまたメシア予言をしています。指揮者のためにダビデの賛歌。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出されると。弱っている者に心を配ることが幸いなんだよ。この弱っている人、病の人もいるでしょう。また罪を犯したために弱くなっている兄弟かもしれません。その人の横にいてあげて、助けて憐れみを示す人は幸いだというふうにダビデは言っています。で、ガラティア6章にですね、互いに思いを担い合いなさいという命令があります。1節と2節に、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの思いを追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。キリストの律法を全うする。これ愛ですね。愛していく。で、それをどうやって具体的に行っていくかって言ったら、過ちに陥った人をですね、柔和な心で正していく。ということですね。そして2節。主は彼を見守り、彼を生きながらえさせ、地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の意のままにさせないでください。主は病のとこで彼を支えられる。悩むときにどうか彼を全く癒してくださいませ。ここの彼って出てますけど、これ実は弱い人を助けている人のことです。で、弱い人を助けている人が自分が弱くなってしまったときに、どうかですね、癒してくださいますようにと。で、その人を見守っていてくださいますようにという祈りなんですね、ここは。憐れむ者は幸いだ。憐れみを受けるからだ。と、イエス様がおっしゃいました。で、イエス様が再び地上に戻ってこられるときに、国々の民を、羊とヤギをですね、襟分けるように襟分けて、神の御国に入れるようにさせる人たちはどういう人かというと、苦しんでいる人を助けた人たち。着るものもなく、食べるものもなく、苦しんでいる人たちを助けて、いた人たちが永遠の御国に入る。憐れむ者が憐れみを受けるわけです。で、4節からはですね、その逆のことをする人たちのことが書かれています。今、ダビデは実は弱くなっているんです。で、病の中にいるんです。で、助けてくれるのではなくて、それを利用して弱くなっている自分につけ込んで悪いことを言いふらしていく。裏切り行為ですね。そのことについて話しています。私は言った、主を憐れんでください。私の魂を癒してください。私はあなたに罪を犯したからです。ですね、罪を犯したからです。私の敵は私の悪口を言います。いつ彼は死に、その名は滅びるだろうか。たとえ人が見舞いに来ても、その人は嘘を言い、その心の内では悪意を蓄え、外に出てはそれを言いふらす。ですね。苦しみの時に友かどうかが発揮されますよね。友はどんな時でも愛するものだ。兄弟は苦しみを分かち合うために生まれると。ですね。箴言の17章の17編に書いてあります。17節に書いてありますが、そばにいて、欲しい時に、こういう痛めつけるようなことを行うわけです。で、7節。私を憎む者は皆、私について共に囁き、私に対して悪を企む。邪悪な者が、彼に取り付いている。彼が床に着いたからにはもう二度と起き上がれない。邪悪なもの、悪霊が取り付いている。なんかよく聞く言葉ですよね。ある人が病になってかかってこうなった時に、もうどんどんどんどんですね、この議論がなんか、こう、成果してってですね、こう、まあもうあの人悪霊に疲れている。というですね、ことを言い始める。で、イエス様ご自身もですね、この悪霊を追い出しておられたら、この律法学者パリサイ人からですね、あいつは悪霊に取り憑かれてるんだというふうな非難を受けましたけれども、こういうことを、この、言うわけですね。で、私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。これ具体的にはアヒトフェルですね。ダビデのアドバイザー、議官だったんですが、 そして親友中の親友だったんですが、アブシャロムがダビデに反乱を企てたときに、ダビデではなくてアブシャロムの方に組みし、ダビデを殺そうとしました。けれどもこの箇所をイエス様が十字架につけられる直前の最後の晩餐の時に引用されました。弟子たちと食べておられた時にイスカリオテのユダが心の中で裏切りを考えていたわけですね。それでここを引用されました。イエス様は苦しまれていました。だからゲッセマネの園においても共にいてほしい、共に祈ってほしいと思われて三人を連れてきて、まあ、眠ってしまいましたけれども、その時にですね、裏切り行為、イエス、祭司長たちにイエスを売る行為をイスカリオテのユダが行ったわけなんです。で、10節。しかし主よ、あなたは私を憐れんでください。私を立ち上がらせてください。そうすれば私は彼らに仕返しができます。このことによってあなたは私を喜んでおられるのかがわかります。私の敵が私に勝ち時をあげないからです。仕返しをすることができるという言葉が書かれていますけれども、立ち上がることによって、立ち上がることそのものが仕返しなんですね。ギャフンと言わせるっていう言葉がありますよね、日本語で。そうです。で、この箇所をですね、立ち上がるという言葉、英語で rise up ですね。ここはイエス様の復活の予言でもあるという人たちもいます。確かにそうですね。イエス様が蘇られたことによって、このイエス様の働きを潰そうとしているこの悪魔、悪霊どものこの軍勢が恐れ退ったわけなんです。主の復活によって暗闇の力が勝ち時を上げることができなかったわけなんですね。で、誠実を尽くしている私を強く支え、いつまでもあなたの御顔の前で立たせてください。褒むべきかな、イスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで、アーメン、アーメン、これ、称栄ですね。で、次を見ると、第2巻と書いてありますね。あと、第4巻あります。これ、5巻全部であるんですが、第4巻あって、ここ42編からは、第2巻で、とっても有名な、あの、鹿が谷川の流れを下にあえぐようにと書いてあるわけですね。あの、有名な、詩編の歌詞になります。で、このように罪を犯したところの詩篇を私たちは読んでいきました。で、神様は憐れみに富んだ神であることが分かりました。そして主の復活の力によって私たちも回復できるんだということも分かりました。そして私たちが罪を犯した時に負わなければいけない感情的に、精神的に、肉体的に傷を受けているもの、また霊的な傷を受けているもの、すべて主が十字架の上で負ってくださった。だから私たちは主の身元に行って憐れみをこう、主の身元に行ってその懲らしみを甘んじて受ける、それによって回復することができるんだよということです。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に知恵を与えてくださってありがとうございます。私たちが弱いものです。一歩一歩、一瞬一瞬あなたにより頼まなければいけないものです。自分がもう大丈夫だということができないようにあなたはさせます。弱い時こそ強いのです。なぜならばその弱さの中にキリストの力が完全に働くからなんだとあなたは言われました。恵みは十分だよ。私たちが弱まっている時、主よ、あなたのところに行くことができますように。周りのところに行くのではなくて、あなたご自身に行ってあなたからの癒しを求めていくことができますようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。